神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4月曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。この時間はスタジオにゲストをお招きしました。秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんです。純院さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。早速ですが、純院さん、今日のテーマが三宮お伊勢参りということですね。
はい、
はいはい、これは、はい、今日はどういうお話なんでしょう。はい、
まあ、お伊勢参りのことを言うのですけども、うん、三宮というのはですね、はい、お宮を参るというね、
うん、まあ、
そういう意味で三宮というふうに言ったんですが、
はい、
これはですね、あのお伊勢参りのことだけをね、特定に言って三宮というふうに言ったんですね。お宮の中のやっぱり最高のお宮だというふうに考えられたんだと思いますよね。
三宮というのはお伊勢参りのことを言うと、
はい、そうなんですよ。
では伊勢神宮以外の時はそうは言わなかったんですか。
言わないと思う。
はい、そうですか。
ね、そしてね、これね、一回お参りしても三宮って言うんですよね。
なるほど。
一宮二宮三宮
ってなんですね。
何回でも三宮置いといて。
まあ、このね、お伊勢参りのこの秋田の少し歴史を紐解くとですね、
はい、
大変この興味深いことがいっぱい出てくるんですよね。
秋田で。
はい。うん、まあ、一番そのお伊勢参りというのはですね、大体ここからあの往復100日ぐらいかけて、その秋田からあのお伊勢参りしてるんですよね。
歩いて、
大体3ヶ月ぐらいかかってその旅行してるんですよね。まあ、その間にはあの上方にも寄ったりすることもあったりですね、少し足を伸ばしてあのこんぴらさんだとかも、
ね、香川県まで四国、
そういうこともあったようでありますけれどもね、この単なるこのお伊勢さん、つまり伊勢神宮、現在の三重県の、ね、伊勢市に、鎮座する神宮さん、それ、ばかりではなくて、その周辺上方というのはね、あの京都も見物なんかしてきたりしてるんですね。
まあ、一生に一度の もう大旅行ですから、うん、ね、まあ、周りも含めて
見
物深めてきたわけですよ。
記録によりますとね、江戸時代 のこうしたあのお伊勢参りの記録によりますとね、例えばあの旧屋島藩でありますけれどもね、旧屋島町の現在のね、
はいはい、
あのそうした屋島町からその三軍に行った時なんかですね、あの興味深いことにね、江戸に寄っていてですね、
わざわざ、
はい、生駒さんですね、殿様のところ その屋敷にも招待されたりしてですね、すごい歓迎を受けたりなんかしたりしてるんですね。だから江戸もね、寄ったりしてきたことが分かりますよね。まあ、とにかくその近世において非常にこの旅行が発達したことは確かなんですね。それも旅行というのはこの、神社仏閣をですね、このお参りする、それが主たる目的みたいなもんでね、この行ったわけですね。そうしないとなかなか外に出ると言いましょうか、自分の藩から外に出ていくというふうなことができなかったんですね。
取り締まりも厳しかった時代
そうだったんですね。まあ、これは一つのね、あの年貢を取り立てなきゃいけない、あまり自由にそのあの移動して歩くと、そのね、幕府では困るしですね、藩でも困るということがあったんでしょうね。まあ、そんなわけで、だけれども非常にこの参勤交代などによってですね、道路も発達したね、それによって旅行もしやすくなったんですね。まあ、それでも100日ぐらいかかっているようなんだよね。で、これはね、もっぱらそのお伊勢さんの信仰をそのですね、深めていったんですね。地元ではこの 何十人かでその公中というのを作ってですね、そのうちの代表者にですね、お金を貯めてですね、それをのやってお参りしてもらうというふうなね、そしてお札をいただいてきてもらうというふうなね、そういうふうなことがあったりしたんですね。でね、もっと興味深いのはね、人ばかりじゃなくてね、
はい、
松の精霊だとか、松のあの木、
松の木、
ね、はい、木のそのですね、精霊、はい、魂ですね、はい、が伊勢をお参りしたとかね、それからあの、犬がね、
うん、犬、
これは秋田犬か分かりませんがですね、はい、江戸時代にやっぱり犬がですね、この秋田からずっとそのね、お伊勢まで行って、そのね、戻ってきたってね、
伝説ですか、これ
は。いやいや、
記録として、
ね、記録としても残っておりますよね、こういうことなんだそうですよ。お賽銭を犬の首につけてですね、はい、ずっと道中でやっぱりみんなね、あの伊勢参りする犬だなってこと分かっててですね、やっぱりそこでこう餌を与えたりなんかして、ね、ですね、ずっとその次のとこまで送っていったりするなんかしてたらしいんですね。そして伊勢神宮にこの着きますと、そのお賽銭がちゃんと奉納されて、お札を今度首につけて、うん、犬が戻ってきた。
そういうのがあったんですか。
そう、分かりました。そうね、はい、そういうのをあの今あの能代市のですねところにちゃんと伝わって、その犬の墓もあるんですね。
そう、
中堅八のところじゃないですね、これね。
まあそれが飽きたいのかどうかはちょっとそこら辺はね、分かりませんがですね、松の精霊もやっぱりね、松がね、松右衛門だとかというふうに名前つけてですね、うん、お伊勢さんにこう参詣したってね、その途中でいろんな人をそのね、松右衛門、秋田の松右衛門という人にそのね、お世話になったっていうふうな人ね、そして伊勢参宮一緒に行ったんだそうですがね、後からね、そのお礼にと思って秋田に来て、はい、その別の人がですね、お世話になった人が来たらですね、松右衛門なんていなくてですね、そこのところにあの松の木だけが一本あった、大きな太いそのね、
人に今、はい、身を変えて、はいはい、お参り行ってきた、
はい、まあ、地元の人はね、松が急になんか勢力がなくなって枯れたような感じをするというふうなことを言ったりしてんですがね、そうしたところですね、ある時そのね、1ヶ月か2ヶ月ぐらい後になったらですね、木にお札が下がってたんですって。
その一本の
松。そうです。そしたらまた勢力がね、戻ってね、ちゃんと青々としたその木に戻ったっていうのはね。
これは怖い話ではなくて、
いやいや、これは
いい話なんですね、
はい、こういう話がね、あの秋田にそのいくつもそのあって、まあ、全国的にもポツリポツリとその各地にもこう見られるわけなんですがね、まあ、こうした松の霊に関しては、うんうん、お伊勢参りしたというのはね、何らかのこの信仰的な意図があって、うん、皆さん普及していたのかもしれません。お伊勢さんってこんなにすごいのよという、ね、
それだけだから影響力がね、大きかったってことですね。
というふうなことなんですがね、
見方があれば大観光地だったとも言えます
ね。そうなんですね。これがね、そしてお伊勢参りによってその私たちにいろんなその影響を受けているのはですね、今日あのお土産が非常にそのお伊勢参りによって発達したということなんですね。
どういうことですか。
当時はね、なんだろう、
あのご承知の通り赤福という
その、ああ美味しいですよね、はいはい、あんこが入った、
中にお餅があってね、
うん、あのお餅ね、まあぼた餅の一種ですけどね、言ってみればね、
はいはい、
うん、でも、まあ、秋田まではそれを持ってくるというふうなことはとてもできなかったわけですけれども、そのお土産というふうなものがね、道路の発達と同時にですね、まあ、交通網も非常に良くなったというふうなね、まあ、今とは当然違うわけですけれどもね、そういうことでですね、地元のそうしたそのですね、あの土産といいましょうか、うん、あ、それかあの土地のものなどもね、そういうところですのでですね、各地に持ち帰ることができたというんですが、お伊勢参りの時はね、実はあの八花糖というそのですね、八花がですね、
は
い、
スースーする八花ですか、
スースーする八花の、うん、あの、はいはい、お砂糖で、お砂糖でくれたですね、それがお札型になっているのがですね、
はい、
それだとね、結構長持ちしますから、
腐らないから、
はいはい、そういうものがですね、あの伊勢土産として、来てるわけなんで、ね、ところが、まあ、本来のお土産というのはですね、お札とかお守りをそのいただいてくることなんですね、うん、土産というのはね、語源はお宮から下げてもらう、お宮からいただいてくるというのはね、宮下というふうに書いて
宮下、宮下から土産、
ね、そうしてそういうふうなお札なんかをこの、ね、代表者がこの伊勢参りをしてくると、そのお札を皆さんに配るというのをね、うん、ご利益をみんなにその少しずつ分配していく、だから今でもお土産は皆さんに配ってるでしょ。
配りますね、確かにね、あの夢と魔法の国と言ってもね、はい、そうですね、
ですよね、そういうふうなその風習があるんです。そしてね、このお土産がなんでお宮と関係するのかというとね、
うん、
皆さんあのいただいたこのお土産というのは、いきなりあの包装紙などをこう広げるというふうなこと、風習は私たち日本にあまりないと思います。
ないですね、
まあ、
丁寧に
多分神棚仏壇
とか一回あげます、
一回お供えをしてからですね、まあこういただいた時にすぐにこのちょっと外国みたいに
バリバリバリ
バリバリとはやらないですよね、
ないですね。
それはつまりですね、信仰的なものだと考えていたからですよ。
そっか、お宮からもらってきたものだから一旦
もともとはね、
あ、お供えしてから、
お供えを、
はい、はあ、言われてみればそうだ、
なんとなく当たり前のようにやってましたけど、そういった背景があったんです ね、
まあ、これは お伊勢さん そのお伊勢参りの一つのですね、風習が、あ、このそんな風な文化的なものもですね、非常に助長してきたというふうにもこう思えるわけなんですがね、
もう日々の生活に浸透してますね、
まあ、どれだけ御利益があるかというふうなことはですね、この伊勢神宮には125社の摂末社というのがあるんですね、内宮下宮というのとですね、これがまあ本体といいましょうか、大きなお社ですが、その他にですね、小さなお社がですね、こう125社あるんですね、そのうちのですね、土の宮というそのお社が伊勢神宮にあるんですよ。この土の宮というのは、いわゆるまさに土、土地の土ですね、砂利とか土とかというその砂とかというような土のことですがね、その土の宮というのは土を司る神様ですから、それをですね、よく拝んでいくとですね、田んぼの土壌が良くなる、つまり、はい、そして豊作になるというふうなことで、そこからですね、土を少しいただいてきたりしてるんですね。そうやってそのね、お伊勢さんのご利益はやっぱりですね、豊作になるようにというふうなんでね、何しろ太陽神とも言われているお日様の神様ですからね、お日様も土もなければいけない、
は
い、
なるほど ね、
こういうふうにですね、伊勢参り の風習で各地からそのこう歩いてくる道中でですね、優れた稲とかなんかあったりすると、それを抜き干してくるんですよ、穂を抜いてきてね、うちに来てですね、この秋田にまた土地に合うようにそれを植えて、芽を出すのを植えてですね、そうやってその収穫のいいものをその選んだりし作ったりしてるんで、ね、
じゃあ伊勢参りが交流とか、うん、あともう農業の発達の原点になってたということですね、
は
い
は
い、
秋田の人はだからね、そうしたその信仰的な意味合いと同時にですね、深くそういうその文化も携えてきたというふうに言ってるんですね、旅のもう大きなメリットですよね、そうだったんでね、まあ、ですからもう皆さんはね、現代でありますから簡単に行けると言いましょうかね、交通も発達していますから、ぜひ一生に一度はお伊勢参りをというふうなのをね、やりますので、どうぞ皆さんもね、ご参加ください。
はい、はい、ね、昔から稲作を続けてきた秋田にとっても非常に重要な位置にいる、はい、ある神社ということですね、はいはい、さてこのコーナー次回は来月9日にお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがき、ファックス、E メールで受け付けています。はがきの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-824-8564、 メールの方は eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。今日は三宮お伊勢参りについて秋田県神社庁協会委員の斉藤純院さんにお話を聞きました。純院さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。